創世記28章10節から朗読いたします。ヤコブはベルシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れて帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられたのに私は知らなかった。そして恐れおのいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみに、その町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの10分の1を捧げます。これは神様の御言葉です。敬愛する兄弟姉妹の皆様、またこの今日の説教の機会を与えてくださって本当に心から感謝いたします。今日はこの創世記の28章のヤコブが逃げているその場面についてご一緒に考えて思い巡らしたいと思います。ヤコブはお兄さんエサを裏切って自分自身の命を守るために逃げています。ヤコブはずるい方法でお兄さんの祝福を奪ったからです。そしてお兄さんのエサはヤコブを殺すために、お父さんイサクが亡くなること、それを待ってました。お母さんリベカはこれを聞いて、自分の一番好きな息子を失うことにすごく不安になり怖くなりました。そのためリベカはヤコブにラバンというそのおじさんのところまで逃げるように そしてその娘と結婚するように勧めました。これがこの物語のあらすじですが、この物語の中には実に生々しい家族の間のその関係性、その感情的な争いが描かれています。例えば27章でエサはお父さんの好きな獲物を仕留めるために野に出かけていきますね。ところがエサがそこから帰ってきたときにはもうすでにヤコブに祝福が奪われていました。その祝福は本当はエサが受けるはずだったものでした。そのためにエサは大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんでお父さんに言いました。私を、お父さん、私も祝福してください。そのような反応を私たちはみんな理解できるでしょう。エサは自分の長子の権利、いわば彼の未来を失ってしまったからですね。そして父に次のように言いました。27章の36節ですけれども、彼をヤコブとはよくも名付けたものだ。これで二度も私の足引っ張り欺いた。あの時は私の長子の権利を奪い、今度は私の祝福を奪ってしまった。父イサクはそんなエサウに追い打ちをかけるように言いました。もうすでに祝福は弟ヤコブに与えてしまった。お前は剣に頼って生きていく。お前は弟に仕えるだろう。この言葉はあのエサウにとって祝福ではなく呪いの言葉にそうとなったかもしれません。このような状況の中ではヤコブにとって他の選択肢もないですね。できるだけ早く逃げるほかありませんでした。しかしここで立ち止まって考えてみましょう。一体ヤコブは何から逃げることになったのでしょうか。もちろんエサウに殺さないように、ということでしょう。しかしそれだけでしょうか。どうもそれだけではないように思われますね。自分の親や兄弟、土地、自分がそれまで関わっていたすべてのこと、そして家の信仰からも逃げようとしているのではないでしょうか。彼の後ろに残るのはいろいろな問題、争い、裏切りと家族の争いの関係です。つまり彼が後に残しておこうとしているのはこれまでの自分自身に関わるすべてのことだったのです。ヤコブの心は遠い土地へ逃げても自分の罪悪感や将来の不安との間で思い悩んでいる状態です。覚えておきたいのは彼は祖先の土地から離れたということです。その時代の考え方ではある土地の神とその土地とは深く結びついているということでした。つまりヤコブがベルシェバというあまり知られてない未知の土地に入るということは自分自身のふるさとから離れるだけではなく自分の祖先すなわちアブラムとイサクの神も置き去りにした あるいは捨ててしまったということなのです。ところが実にそのような場所で、そのような場所で神はヤコブに現れたのでした。ヤコブはハランという土地に向かって、おそらく500キロ以上ぐらいの旅をし始めていました。遠い遠い長い旅です。創世記の12章4節にあるように、ハランは神がヤコブのおじいさんアブラームと出会った大切なところです。そこで神はアブラームを新しい土地まで導いてくださいました。またおそらくはハランで神はアブラームと契約を結ばれ、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという大事な約束も与えてくださいました。そうして彼は神の声に聞き従ってベルシェバまで行ったのでした。そういう背後があります。皮肉なことにヤコブは今、神が約束した土地から逆の方向、逆の方向へ逃げていますね。注目していただきたいのは、そのような場所で神はヤコブと出会われたということです。これはこの物語の一つの大きな特徴です。このヤコブが寝ていた場所は、彼が自分で選んだ場所ではないのです。偶然とも言えるでしょう。偶然逃げる途中で日が落ちて、彼はそこに泊まることになっただけです。ヤコブはこの物語に至るまで、この約束された神に一度も実は会ったことがありませんでした。祖先から聞いたことはあったでしょうが、自分自身でこの主なる神、ヤウェ、主なる神に直面したことがなかったです。ヤコブは今まで自分で何でも計画したり解決したり切ってたでしょう。しかし今回の旅には多くの不安と心配があった。知らない土地や人々、また危険な動物さえも、知らない神々などに出会い、出会ろう。そのことは彼がよく知っていたことでしょう。ヤコブはこのような不安を抱えたまま、その場所にあった石の一つを取り、それを枕にしてその場所で寝ました。その石は、自分の休息のためだけではなく、むしろ敵に対して自分の命を守る、そのために枕にしたかもしれませんね。とにかく頭の下に置いて寝ました。そして夢を見ました。夢の中でヤコブが見たのは12節の通りですけれども、先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていたということです。その階段は地上と天上の間のつながりを表しています。聖書の時代には天使が人々の保護者として思われていました。それは知らない土地での神の守りを表していると言ってよいでしょう。ところがそれだけではありませんでした。13節、見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの地上を、この土地をあなたとあなたの子孫に与える。なんということでしょう。神が 略奪したヤコブのすぐそばに近づいて来られたということです。ヤコブの身になってみましょう。以前彼は父祖イサク、父親のイサクにショックを与えましたが、今回はこの場面ではヤコブ自身に大きなショックが与えられました。びっくりしたでしょう。自分自身の行いで失敗して逃げて難民の姿になり、全然知らない土地へ行かざるを得なかったヤコブ。誰がこんな人にわざわざ近づいてきた、彼を守るのでしょうか。驚くべきことは神が言われたことです。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくだろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの地上に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。全く予想外のあふれる恵みではないでしょうか。契約の主は、いつものようにここでもすべてに先立って導いてくださいました。あたかも主がヤコブよ、これから自分の人生を守るために石は必要ではない、イスラエルの岩、私があなたを守るよと言ってくださるかのようにです。眠りから覚めたヤコブは言いました。16節ですけれども、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいて言った。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。そう言って彼は場所をベテル、神の家と名付けました。このように一つの名もない場所はヤコブにとって大切な意味のある場所へと変えられました。それと同時にこの出会いによって一人の名もない逃亡者は神のご計画の中で重要な人物へと変えられたのです。ご一緒に考えましょう。大切な問いは何でしょうか。ヤコブが自分の人生の中で初めて見出したのは何のことだったでしょうか。ということ、それについて一緒に考えたいと思います。それは自分の罪とわがままな行為によって孤独になり、荒野と冷たいその星空、その夜の星空しか見えなかった、そのことがあったのに実は孤独ではなかったということではないでしょうか。本当に一人ぼっちだなと思ってて、そうでもない。神がヤコブの罪とその阻害された寂しい状況の中、そのただ中に彼に出会ったからです。放蕩息子のように彼は家から逃げましたが、神から離れたその場所で本当に神に出会ったのです。それがヤコブの発見ではないでしょうか。私たちの中にもそのような体験をしている方々がたくさんいると思います。クリスチャンの中でも この教会の中でもそうだと思いますけれども、時に私たちはある意味で命の光を見るために死の影の谷に入ることが必要なのです。というのは、神をよく知るために、献身してたくさんの神学的な書物を読んだり、教会で礼拝も持ったり、神の栄光をいろいろな方法で味わうこともできるでしょう。それも良いことですけれども、辛い夜、辛い一夜を過ごしたり、病気や大変なことを経験したり、その時や孤独なことばっかり感じる時に、主が共におられる、共にいてくださる、そういうこと、その主の御臨在をもっとはっきりと知ることができることでもありますね。ヤコブの8見に戻りましょう。こうしてヤコブは意識を新たにされました。創世記の32章でヤコブの名前は変えられます。そこで再び主に出会って、その名前がヤコブ、つまり策略を使う人、または略奪をする者という意味から、イスラエル、つまり神と人と戦って勝つ者、そういうふうに変えられました。そしてその後も続きがありましたけれども、46章では年老いたヤコブについて、こう書かれています。お開きではなくても結構ですけれども、イスラエルは一家を挙げて旅立った。そしてベルシェバに着くと、父イサクの神に生贄を捧げた。その夜、幻の中で神がイスラエルに、ヤコブ、ヤコブと呼びかけた。彼がはいと答えると、神は言われた。私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるであろう。そこまで神様の約束が全うされます。言い換えますと、契約の主はあの夜にお約束になった通り、ヤコブが死ぬまで決して見捨てないという、ご自分の約束を守れたということですね。実は聖書全体、その内容はこのような主の誠実さを表しています。ヤコブだけではなくて、地上のすべての民族は今でもこの契約の恵みによって祝福されています。そしてこの主の誠実さが最も深く表されること、ところは、イエス・キリストの十字架の事柄、そしてその復活の事柄、そのところです。これは聖書の福音の不思議な逆説ですけれども、イエスが暗い十字架にかかって死ぬことを通して、与えられる明るい命、その福音です。この福音の意味していることは、私たちが自分の命を自分の努力で得たものではなく、逆にイエス・キリストを通して私たちのすぐそばまで近づいてくださった、その神から与えられる賜物だということだと思います。聖霊様の御臨在がそれをはっきりと表してくださいます。私たちの実生活の中のただ中でもあります。 もう一つの聖書箇所を開きくださればありがたいですけれども、新約聖書にあるヨハネによる福音書一章です。ヨハネによる福音書の一章45節以降の話ですけれども、そこではその一章45節からはナタナエルとフィリポの対話が続いています。フィリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーゼが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものができるだろうかと言ったので、フィリポは見て来なさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に一時の木の下にいるのを見たと言われた。そしてナタナエルはびっくりして答えますね。49節ですけれども、ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。それにするイエスの答えはとても大切です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り降りるのをあなた方は見ることになる。この答えはやはりヤコブの階段の夢を指してます。ですが注意してください。イエスの言葉は一言足りないのです。すなわちイエスは階段という言葉を語っておられません。なぜならばイエスご自身がその階段になったからです。彼ご自身が天と地をつなぐ方だからです。全能の父なる神と人間との仲介者です。テモテの手紙の第一二章五節の通りですけれども、お開けなくても結構ですけれども、神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのですと。唯一の神と人間、罪人の壊れた関係はイエスキリストの死と復活のおかげで回復されました。天と地はこの方によって一つとされたのです。イエスもまた略奪する者ヤコブの子孫として、皮肉なことですけれども生まれになりました。全世界の人々は今やこの方から祝福を与えられるものとされるのです。私たちもまたこの罪だらけの地上にあっても神から離れているわけではありません。イエス・キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分ご自分を無にしてしもべの身分になり、 人間と同じものとなられたからですね。ご自分のことを明け渡して私たち人間の世界に入ってくださったからです。この出来事は、契約の神の誠実さの一つの素晴らしい証ではないでしょうか。神がヤコブに約束なさった言葉の通りですね。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。十字架を通して天と地をつないでくださった方の恵みを深く改めて覚えましょう。私たちを決して見捨てずに、どこにあっても共にいてくださる方の恵みを心に留め、そして私たちはこの方にはっきりと表された予想外のあふれる恵みを受け入れてまいりましょう。お祈りいたします。憐れみ深い父なる神様、聖なる皆を心より賛美いたします。今日私たちはヤコブの物語にはっきりと表されたその予想外のあふれるばっかりの恵みを改めて味わうことができて心から感謝いたします。私たちも告白いたします。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。大昔から約束してくださったことをごとくとくまで守ってくださること、それは本当にあなたの唯一の恵みです。どうぞそれを私たちに覚えさせてください。父なる神様、どうか私たちもイエス・キリストは私たちの仲介者であることをはっきりと理解できますように、そしてあなたが約束してくださったことを果たすまで決して私たちをお見捨てにならない、そのことを深く悟ることができますようにお願いいたします。お一人一人の上にそういう約束した祝福を注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。